ダニエル書の10章を開いてください。ダニエル書の10章です。昨日からの続きですね。初めてのね、今日初めていらっしゃった方、はですね、今ですね、ダニエル書の後半をですね、学んでおります。で、それで、昨日は、昨日というか今回のですね、セミナーの、テーマが反キリストの現れ、というところです。終わりの日、終わりの時、時を私たちキリスト者が意識しなければならない。今どういう時代に生きているのかを、知っていく必要があるわけなんですけれども、このキリストが来られるという希望を私たちは持っていると同時にですね、本当にこの悪魔が最後の日に、何とかしてですね、破壊しようと、私たちキリスト者のみならず世界すべてですね、この神が作られたものを破壊しようと、躍起になっていくわけです。その一番大きな武器が嘘ですね、偽り、なんですね。で、その、偽りの父とも呼ばれている悪魔が、この最後に自分のすべての権威と力、位を、この与えるところの人物、これが反キリストと呼ばれています。で、昨日美鈴さんも少しお話に なったんですが、反キリストというとキリストに反対するという意味になるわけなんですが、敵対するという意味になるんですけれども、実際に結果的にそうなるんですけれども、もともとの意味はですね、英語で言ったら in place of ですね、つまりこの取って代わってという意味になりますね。ですから、このお金で言ったら偽札、そのすり替えですね、すり替え、代替物、と言っていいでしょうか。そして、見ましたけれども、イエス・キリストの福音を拒む、イエスの名を拒むと嘘を信じるしかないんだよ。中立には決してなることはできません。イエス・キリストを、福音をですね、イエス様が私たちの本当に罪のために死んでくださって、またよみがえってくださったですね。このことを、この方のみがイエス、私たちを救ってくださる、このことを受け入れないと、それに取って代わるこの偽りを信じていくようになる。で、それが具体的な形で人物として現れるのが反キリストだということをですね、私たちは前回、昨日ですね、学びました。で、知らなければいけない背景の歴史というのが、このギリシャの歴史、その後のローマの歴史ですね、覚えてますか。昨日の話ですよですね、アンティオコス・エピファネスというこのギリシャの王がですね、ユダヤ人を大迫害するわけですね。ギリシャ化する、ギリシャの神々を拝ませる、でそうしなければ、殺していくですね、そういう迫害を行って、でもその中でユダヤ人の中でも積極的にギリシャのその宗教を受け入れていった廃教者がいる一方で、反抗して本当に主にのみ従っていくというマカバイ家と呼ばれるその家への家系ですね、その人たちが反旗を翻して戦っていったですね。これがハヌカですね、12月クリスマスの時期と同じ時に、皆さんアメリカに住んでおられる方がほとんどだと思いますのでご存知だと思いますが、それが宮を清めたですね、この豚とかですね、そういうものが捧げられていった、その汚された宮をですね清めて、この奉献したというのがこのハヌカになりますけれども、これが歴史的な背景になって、アンティオコス・エピファネスの人物を通してですね、この反キリストの姿をこの神様はダニエルを通して示してくださっているという内容でした。で、早速ですね、10章なんですけれども、10章からですね12章の始めまでが一つの大きな幻になっております。一節をご覧ください。ペルシアの王クロスの第3年に、ベルテシャサルと名付けられていたダニエルに一つの言葉が、掲示された。その言葉は真実で大きな戦のことであった。彼はその言葉を理解し、 その幻を悟っていた。時はペルシアの王クロスの第3年です。で、昨日説明しましたように、バビロンが倒れたその直後は、暫定的にメディアの王様ダリオスが治めていたんですが、 2,3 年後に移行し、そしてペルシアの王クロスですねが王となりました。でこの彼が、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか、このユダヤ人がエルサレムに戻って神殿を再建しなさいと命じた人物であります。でこの彼が、150年ぐらい前から、もう彼が生まれる150年前からですね、この人物の名前をも、この取り上げてですね予言したのがイザヤですね。ですから、この皆さんがイザヤ書の40章以降ですね読まれたら、このクロスの姿が出てきます。でこのクロスが、この第3年の時ですね、このダニエルがですねベルテシャツァルと名付けられたと自分のことをですねあえてバビロン名で話しています。これはですねなぜかと言ったら、この公の文書に残したいという彼の意図があるように私は思います。つまり次に真実だと言ってるんですね。これから読んでいくことがあまりにも大きなこと でそれで、この本当にそうなのかとですね、本当にかく神話的な、あるいは何ですかね、一つの映画っていうか小説みたいなですね創作しているものっていうんですかね、または仮想現実っていうかバーチャルっていうんでしょうかね、もう本当にあまりにもすごいことが書かれていますので、これから話しますのでね、ダニエルが、いやそうじゃないよと、これは本当に起こることなんだよ、ということで、このあえてそのバビロンの時代から使われていた公の名前、いわゆるその戸籍に残るような名前ですよね。ダニエルはヘブル人の名前ですから、それでベルテシャツァルで、その内容が大きな戦のことであったとあります。で皆さんが最終戦争という言葉をですね、聞いた、まあ、よく聞くと思うんですね。第一次世界大戦が起こり、第二次世界大戦が起こり、そして核戦争の危機が起こる、その度にですね、私たちは第三次世界戦争が起こるのではないか、最終戦争が起こるのではないかと、このような懸念をするわけなんですよね。また現実身を帯びてるわけですよね。核があるわけですから。で聖書にははっきりとその最終戦争がどうなるのかということを書いてくれてるんですね。ですからどうぞ、まだイエス様を知らない人にですね、いや聖書には書かれてるんだよ、伝えてみてくださいです、ね、そしてしかも非常に詳細にですね、この神様は記録に残してくださっているわけなんです。で、次にですねダニエルが、彼はその言葉を理解しその幻を悟っていたと言っています。8章で最後のところでその幻が与えられた後でですね、私はこの幻のことで驚きすくんでいた、それを悟れなかったからであると、そのように、もう本当に 何が何だかわからないという状態だったんですよね。で今は新たにこの9章から、間違えた、10章から12章の初めまで与えられているこの幻についてはある程度の大枠は理解ができたわけなんです。で私たちが学んだ7章ですね、そして8章9章に展開されている、いや本当はもっと前からですね、そのもう2章のところから展開されている神様のご計画の、それがもうクライマックスという形でもっと詳しくですね、これからこの見ることができるんですよね。だから何度も何度も神様にこのダニエルがこの啓示が与えられて、幻と夢によって啓示が与えられて、でそれである程度の悟りを得ることができたんだということが今ここに書いてあるんです。はい。これも私たちもしてみたいと思うんですよね。2つですね、私は、まあ、2つどころかもっとあると思うんですけれども、何度も見なければいけない、 わからないというものをですね、紹介しますと、一つはイスラエル旅行です。ですね、来月行きますので特にエルサレムに行ったらですね、もう本当に、1メートル歩いたらまた違う歴史が始まるわけですよね。で、地理的な問題だけではなくて、下に掘っていくと時代があります。もう3つか4つの時代を同時に見なければいけない。地理的にも、世界史を学んでいる皆さん、世界史取りました？高校の時にどっち取りました？日本史と世界史どっち取りました？世界史取ると悩みが出てくるわけですよね。それと同じ状況にエルサレムに行くと陥る。ですから3度4度行ってですね、それでなんとかっていう感じになるわけなんですね。でもう一つが予言ですね。予言はですね、聖書の予言は、今ここに来てまず分からないということが分かったら収穫だと思いますですね。で、悩んでください。で、最近自分のロゴスミニストリーのブログにですね、書いたブログ記事があるんですけども、有名な元 NHK で子供にですねニュース解説をしていた、ジャーナリストですね、その方が今人気なんですね。日本ではこの難しい世界情勢をですね、この分かりやすくですね、彼は説明をする、今あえてですね録音しているので、名前は言いませんけれども、言っていいんですよね。ブログでは名前書いてますからねいいですよ言って、それに分かりやすく説明していって、でその彼はですね、世界の三大宗教についても話してるんですけれども、もう本当にあまりにも内容がない以上に、間違ったことを言っているので、私はそのブログに書いております。悩みが必要です。分かりやすくまとめることはできません。で、人生って悩まないとダメなんですね。そしてイエス様のことを信じるっていう時に、皆さん一発で分かりましたか？そういう人も神様、何か御霊によって精霊によってですね、このある時もあるんですけども、悩むんですよね。だってイエス様の言葉で弟子たちも悩んでたし、これ一体何の意味なのかなってですよね。ですから、この逆にその悩みというものを本当に大切にしてほしいんですね。で、一体何なのかというもがきも大切にしてほしいんですね。で、神様に求めて、求めをそうすれば与えられるというイエス様の言葉を体験してほしいと思います。で、これが予言になるんですけども、そしてダニエルも同じようにその、ことを経て、ある程度の悟りを、この理解を得ることができたわけなんです。で、次に、その頃、今ダニエルは3週間の喪に服していた。満3週間私はご馳走も食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。9章においてエレミアの預言書、そして70年という補修の期間を読んで、ダニエルは祈りに専念しました。そして、断食もしましたね。で、同じようにここでもその断食を、していた時に今言った幻が与えられたわけなんです。3週間ですね、21日ぐらいですね。そしてその間ですね、ここでの断食はですね、完全に何も食べないということではなくて、そのいわゆる嗜好品というか、そのちょっとこのご馳走というようなものとか、お菓子みたいなものとか、そういうものをですね、この食べなかった、身に油も塗らなかった、いわゆるそのなんていうか、ちょっと贅沢的なものは立って、でそれで本当に基本的なものだけにしていたと。だから断食っていうのは、その食べないということが目的じゃないんですね。その時間を代わりに神様に使っていくというのが目的になるので、それは何でも言ってたら変ですけども、お菓子が大好きな人はお菓子をねちょっとやめて、それお祈りをするとか、そういうのでも本当はいいわけなんですね。で、それがここで行われていて、で本当にダニエルに思うことがあってですね、特にですね、具体的にはクロス王の第3年なので、 もうすでにゼルバベル、総督ゼルバベルを中心にした神殿の再建の工事を始めていたわけなんです。エルサレムでもう帰還してですね。でエズラ書を読むと、もう父として進まない、また周囲の住民の強硬な反対にあって、阻止行動を取られてやめざるを得なかったというような、もう本当に廃墟となっていた状態であります。でネヘミヤ記を読みますと、もう本当に神殿は建てられた後なのにもかかわらず、民は非常に苦しんでいるというところから書かれているわけなんですね。おそらくはその惨状を今ここでこの断食の中でですね、彼は祈っていったんではないかなと思われます。そして次に第1の月の24日に、私はヒデケルという大きな川の岸にいたと言ってますが、第1の24日、ですからちょうど杉越の祭りが第1の月の14日ですから、その時期も過ぎてですね、そしてヒデケルというのはティグリス川のことです。聞いたことありますか？ユーフラテス川の横に流れている川ですけれども、その岸にいましたですね。興味深いことに、8章での幻もウライ川って言ってですね、川のほとりに行って、でここでもこのティグリスの川のところ、川のところにいたわけなんですね。で後で見ると分かるんですが、何人かの人と一緒にですね、ここを歩いていたですね。でそしていいですか、次ですね、私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にはウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目は燃える松明のようであった。また腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。この幻は私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。ものすごい幻を、光り輝く幻、今読んだようにもう本当にすごい姿のこの人の幻を突然見たわけですね。で他の人たちはその幻は見えなかったんだけども、その中気配を感じて逃げ隠れたと、恐ろしくなって、まあ、似たようなことがキリスト者を迫害していたパウロがですね、このイエス様の復活のイエス様を見たときに、他の人たちは声は音は聞こえたって書いて、音は聞こえたけれども、その声、またその幻は見えなかった。まあ、同じようなことが今ここで起こっていて、そして今読んだこの一人の人と言われる方がですね、黙示録の一章の13節から16節を見ますと、イエス・キリストご自身ではないかと思われます。読んでみますね。黙示録の一章の13節から16節と、これさっき読んだですね、5節から7節までの、6節までのこの描写とですね、比べていただければと思うんですけれども、それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て、胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。また右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。でこれでこれを見て、ヨハネは死人のように倒れてしまったんですけれども、その、この引き上げてくださってですね、でその方が、私は殺された、いや今は生き返っているイエスであると、このように おっしゃってるわけなんですね。でイエス様はまだ地上におられた時にもこのような輝く姿に変わったことがありますね。覚えてますか？あの高い山にヤコブとヨハネとペテロを連れてってですね、そしてその御衣は非常に白く光り、世のさらし屋ではとてもできないような白さであった。復活し栄光の姿に戻ったイエス様の姿というふうにここでは考えられるんですね。ただですね、いろんな意見があることもお話ししておきます。なぜかというとですね、この同じ人がですね13節を見ると、このミカエルが私を助けに来てくれたってこう言ってあるんですね。ですからイエス様が全能なる神であるにもかかわらず、このミカエル天使に助けられなければいけないような状況であれば、これはこのイエスではないんじゃないかと言う人もいる、その力強い御使いの一人ではないかという人もいるわけなんですね。で、あとは複数のこの天使がこの一定この13節の天使は、ここで見た6節7節、5節6節の方イエス・キリストとは違うんではないかとか、いろんな意見があります。いろんな意見はあるんですけれども、私は、ヤーウェの使いなるイエス様ご自身ではないかと。ヤーウェというのは主という意味で神様の名前ですけれども、旧約聖書には数多く主の使いですね、太字でですね、新改訳の聖書ですと太字で主っていうのはですね、それは違うヘブル語が使われていますね。ヤハウェっていう言葉ですね、本当はね。でもう一つの普通の主っていうのはアドナイで主人という意味の主ですけれども、そっちのヤハウェの使い、という形で出てこられる方は、全て、主ご自身と同一視されていますですね。あのヤコブがね、格闘したあの使いもですね、神の使いって書いてますけれども、神を見てしまったのだと、このようにヤコブが言って、そしてサムソンが生まれる時もですね、この神を見てしまったですね、この妊娠したことを告げるこの主の使いが現れた時にです、神を見てしまった。でこのように、では誰なのかということなんですけれども、イエス・キリスト、まだ受肉、赤ちゃんとして生まれる前のですね、このイエス・キリストであるというふうに私は信じていますけれども、その主ご自身に出会って、そして8節、私は一人残ってこの大きな幻を見たが、私の内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力を失った。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いたとき、私は意識を失ってうつ伏せに地に倒れた。でこれからダニエルがなかなか立ち上がれなくて、けれども御使いによって励ましを受け、なんとか立ち上がることができる姿を見ていきます。天にあるものの幻を見る特権に預かった人が聖書の中には何人か出てきます。で先ほどお話しした使徒ヨハネもイエス様のその栄光に輝く姿を見て死人のようになって倒れてしまったと。そしてまた預言者イザヤがやはりセラフィムという御座のところにいる御使いの姿を見てこういうふうに言ってるんですね。ああ私はもうダメだ。これ英語だったら war って書いてあるんですね。もう災いだと書いてますが、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。でパウロもですね、実はパラダイスに引き上げられたことがあって、その後にサタンからのトゲが肉体に与えられたということが書いてあってですね、その天の幻を天に触れるということによって、地上にいるもの、肉体の中にいるものが損なわれていくという、そういう経験をしていってるわけなんです。ダニエルというのは 悪いことをしている人ではありませんでしたよね。非の打ちどころがなかったと、そのメディアの国においてですね、この本当は彼をですね、悪いことをしたらその王に言いつけてやろうと思ったけども、なかったって書いてあるんですよ。そういう人であったにもかかわらず、天にあるこの幻を見た時にですね、彼は倒れていくというほど、ここで扱われているのは人間の根源的な汚れって言ったらいいかな、罪って言ったらいいでしょうか、肉って言ったらいいでしょうか。天というのは完全なところであり、そして神ご自身が完全であられて、そして地上にいる私たちはそのアダムからの受け継がれている罪とその呪いの中でうめいている状態なんだということをよく知るわけなんです。で、私たちもこの清めが必要になります。昨日からですね、学んできましたが、この悔い改める話しましたよね。神は正しい方で、不面目は私たちです。不義を私たちは行いました。で、このように自分が罪を犯したんだ、罪を持っているということを、認めていく必要があるわけなんですけれども、ここで必要なのは栄光の光であります。神様の清い光なんですね。で、この光に出会っているかいないかで、その人が本当にへりくだって生きることができるかできないかということになっていくわけなんです。その罪を犯すということでですね、私たちは行為として犯すものはたくさんあります。十戒が、ここにもありますけど、十戒ですね、神の他に神々があってはならない、神の名を乱れに唱えてはならない、偶像を作ってはならない、安息日を守りなさい、で次に父母を敬いなさい、殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、そして偽ってはならないですね、偽りの証言をしたので欲しがってはならないとありますね。で、こういう具体的な行為というのはあるんですけれども、こういうこともそうなんですが、このダニエルのように、または旧約聖書にあるヨブのように、彼も正しい人であったとありますけれども、最後には彼は肺の中で悔い改めると言いました。私はあなたのことを聞いてましたけれども、今あなたを見たのですと言って悔い改めた。根源的、人間の存在としての罪っていうんですか、でこれを知っていく必要があるわけなんですね。罪っていう言葉を聞くと、こうちょっと抵抗を覚えるんですよね、初めて聞いた人はね。でもその罪っていうのは、いわゆるある意味でそういう意味での日本なんか道徳的な罪だったら、クリスチャンよりもクリスチャンじゃない方がしたのがなんか良かったりしますけれどね。根源的な罪で、これをですね、私たちは神様の前に出て体験していかなければへりくだることはできません。貧しいものは幸いです。その人は天の御国のものだからです。その貧しいというのは、もう本当にもう何もない乞食という意味なんですけれども、いわゆるなんとなくこう貧しいってね、生活保護っていうんじゃないんですよ。もう何にもないんで、そのようになることによって初めて天国に行くことができるんだよ。で、ある人が面白い令和を話してくれました。暗い薄暗いところに行くとですね、昨日ちょっとレストランに行ってきたんですけれども、アメリカのレストラン、日本もそうかもしれませんけれども、だから薄暗いですね。やっぱり白人の人に合わせてるんでしょうかね、分かんないですけど、これ薄なんかちゃんと見えない、メニューさえもあんまりよく見えないというところにいましたが、でそこでですね、こう兄弟が言ってくれたんです。薄暗いところで話してるとですね、楽なんですよ、相手があんまり見えないから。だからちょっと化粧がね、女性だったら化粧があんまりうまく、でも光り輝くところに照らされたら、私たちは本当恥ずかしくなるわけですよね。で、私たちも同じように振りをする時があるわけです。私は大丈夫だよっていう振りをするんですね。薄暗いからできるんですよ。でも神様の前に出る時に、このようにこの天の栄光に預かる時に、私たちは根源的なところでの悔い改めをしていくことができるわけなんですね。そして次に ちょうどその時、一つの手が私に触れ、10節です。私の膝と手を揺さぶった。で、それから彼は私に言った。神に愛されているダニエル、人ダニエルよ。私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を彼に私に語った時、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるなダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへり下ろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ようやく立ち上がることができた。それは励まし、力づける。励ましのは力づけるということですね。これをですね、何回も行われて、彼は19節でようやく我が主をお話しください、あなたは私を力づけてくださいましたからということができるようになったんですね。で、神に愛されている人ダニエルよと、これ9章の23節にもありました。あなたは神に愛されている人だから、神に親しく思われているから、愛されているから、ダニエルの願いをすぐにでも聞いてあげたい、そして神の言葉を伝えたいと神が思っておられるわけなんですね。で、昨日もお話ししましたが、アブラハムがソドムのために鳥なしの祈りを捧げるわけですけれども、ソドムには甥のロトの家族が行っています。けれども、このそこのソドムの人は本当に罪を犯して、もうとんでもないことを行っていて、神様は裁こうとお考えになっていた。けれども、その主の使い、つまりイエス様ご自身とですね、このアブラハムが会話をするわけですね。その時に、あなたに私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと、このように言って、そしてダニエルは祈るんですね。50人の正しい人がいるかもしれないじゃないですか。正しい人と悪い人を一緒に滅ぼされるのですか。それはあなたの正義にかなってないではないですか。そして神様が、その50人がいるのであれば、50人のために町全体を許そう。そして今度は、これではやばい、50人以下だったらどうしようかなと思って、ちょっと焦って人数を減らしていくんですよ。最後に10人まで減らすんですよ。そしたら、それでも私は町全体を許すと。でも10人に満たなかったので、それでもロトとそのロトの家族、その応答する家族については、彼らが逃げるまで待った後でソドムを滅ぼしたわけなんです。この大きな戦について話すことについても同じなんですね。神の裁きがこの地上に下るわけなんですよ。重い内容になるんですよ。そしてイスラエルの民にとっては大きな試練になっていくわけなんですね。で、このことを伝えるにはそれなりの耳がなければ聞き入れることができない。でもダニエル自身も死んでしまうようになってぐらい、その声を聞くことができないような状態。でも御使いが彼を助けて力づけて聞くことができるようにしてくださった。で、この関係ですね。神がご自分の愛している友ダニエルですね、にご自分のなさることを知らせたいと願っておられるわけなんですね。大事なのはこの親しい関係ですね。神様が愛してるよって言ってる、もちろん愛しておられますけれども、それに、なんていうのかな、わかりますよね。愛してるんですよ。愛してるんだけれども、本当に心を開いてその愛に応答している時の神様の喜びと、反抗している時の神様とちょっと違いますね。もちろん同じ愛なんですけど、で、私たちが本当に神様にお仕えしていく時に、神様を信じて従って生きていく時に、こちらの方が大事になるわけですよね。この愛されていく、そして祈りが聞かれていく、祈りが浅いと、これやってください、なんでこれ与えてくれなかったんですか、でこれだけで終わってしまうんですけども、全然昨日学びましたね、9章でね、内容が違います。 内容が違います。神の御心にかなった祈りって何なのかって昨日学びましたが、これをですね深めていっていきたいと思いますね。で次に13節ですが、ペルシアの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシアの王たちのところに残しておき、終わりの日にあなたのために起こることを悟るために来たのだ。なおその日についての幻があるのだかですね。21日間つまり先ほど見た満3週間の門に服していたとありますが、その時にはもうすでに初めの日から神は聞いてくださっていた。第一ヨハネの5章の14節で、何事でも神の御心にかなう願いをするなら神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。その願いをもう聞いてくださっていたわけなんですが、妨害していたのがペルシアの国の君だと言ってます。この君というのは人間の君主のことではなく天使のことです。天使の方でも堕落した方の天使のことです。パウロが霊の戦いの祈りについて話したときに、ちょっとお待ちくださいね、私たちの格闘は血肉に対するものではなく主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものなのです。こう言っているわけなんです。この大国のペルシアにおいてそれを司る天使がいたということですね。で実はギリシャの君もいた、イスラエルの君もいて、彼がミカエルなんだ。でこのようにこれからの大きな戦についての幻、その大きな戦、国と国の攻防戦いが起こっていくわけなんですが、実はその前にその国の戦いの背後には熾烈な霊的な戦いがあったんだと、天における天使どもの戦いがあったんだということがこの10章の内容になるんですね。祈りの中においてこのような妨げが来るんだということ、これを私たちは知る必要がある。悪霊や 悪魔や悪霊どもの妨害があるんだということを知る必要があるわけなんです。今の引用したエペソの6章だったんですけれども、この霊の戦いについてですね、で18節ではこう書いてます。その6章の18節にこう書いてありますが、そのためには絶えず目を覚まして、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさい。で祈るとですね、自分の願いを聞いてもらうという祈りはまだいいですとか、あと感謝であるとか、もちろんそれも戦いなんですけれども、取りなしの祈りをする、他の人のために祈る、でこういう時に大きな戦いになります。信仰を持って間もない人はその戦いの実態が、理解できなくて戸惑うことがあるんです。なぜかというと状況がもっと悪くなっちゃうんですよね。祈ってたら祈ってることの反対の出来事が続けさまで起こってくる、だったら祈らない方がいいではないかとい こう結論を出す誘惑が来るわけなんです。でもこれよく考えていただきたいんですが、実際の戦争、敵陣に攻撃をするから相手からの反撃があるわけなんです。反撃があるということは攻撃が的中していることの証拠なんです。わかりますか？攻撃できているから相手からの攻撃があるんです。祈りも同じです。状況が悪くなったということはむしろ悪魔や悪霊に打撃を加え始めているということの証になるんですね。戦いがあるっていうのは健全なんです。 もっと祈る。そして相手が打ちのめされるまで祈っていくわけなんです。で、物理的な戦争と霊的な戦争の違いは、勝者がすでに決まっているということなんですね。第一ヨハネの5章の4節、なぜなら神によって生まれたものは世に打ち勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。ローマの8章の37節、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらは全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。これを悪魔はよく知っています。真正面からキリスト者に攻撃を加えるということはないわけです。負けることを知っているからです。キリストにあって強いことを知っています。だから何とかしてそこから出るように仕向ける。これを軍事用語を使うと陽動作戦、太陽のように動くと書きますですね。そこの砦から出ていくようにこう誘導して、そこで攻撃を加えるということを、まあ、そういう作戦であるわけですけれども、それを悪魔は、敵はするんですね。自分の力で戦おうとさせるんですよ。祈りではなくて、その混乱や問題や試練とかあるときに、他の方法で私たちが肉の手段を使ってする。だから肉に刺激を与えてくる、私たちので、何とかして私たちがその肉で対処するように仕向けてくるわけです。そしたらキリストから出たら餌ですよ、もう悪魔の。私、悪魔は強いですから、はるかに私たちよりも。けれども、そこで私たちがしなければいけないのは、何とかして自分の理解に頼るのではなくて、神に服従する、自分を服従させる、従わせる。ですから神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去りますと、このように言ってるんですね。私たちの感情や私たちの理解ではですね、絶対にこれやった方がいいっていうのを思っちゃうんです。でも神の言葉ではそれをやらない方がいいっていうのが書いてあるわけですよね。そしたら神はやらないでいた方がいいって言ってる方を選び取る必要がある。その時には必要なのは服従ですね。神に従いなさい、そして悪魔に立ち向かったら悪魔は逃げ去りますよ、はっきりと約束してくださってるわけですね。ぜひですね、これを体験していきたいですね。そしてどこがいいですか、いいですか、大丈夫ですか、どこの箇所か。さっき読んだところはヤコブの4章の7節ですね、はい、で13節14節の内容に戻りますが、ペルシャの君がこの見つかりを阻んでですね、ミカエルの王政によって自由にされたわけですけれども、私は彼をペルシアの王たちのところに残しておきって書いてますよね、13節に。ペルシアの国に主権を持つこの天使に対して応戦することができて、でペルシアの国に神の影響を及ぼすことができるようになったことを表しています。そして14節に、あなたの民に起こることと書いてありますので、ユダヤ人たちに対する神の影響力、これが、このミカエルを特にミカエルを通してですね、ユダヤ人に与えられてたわけなんですが、今クロスの知性の中にいるわけです。クロスが王様です。で、11章ではその後のペルシアの王たちのこの予言があります。その2代目3代目4代目ので、エズラ記とネヘミヤ記、またエステル記の中にペルシャの時代のユダヤ人の姿を見ることができます。エズラではさっき言いましたように神殿の工事、これを周囲の住民が猛烈に反対した、嫌がらせをした。でついに手紙をアルタシャスタ王に送って工事をやめさせたんですね。でも預言者ハガイとゼカリが来てユダヤ人に励ましと叱責と励ましを与えて工事を再開させ、そして
次にまた反対者が出てきたんですけども、今度はダリオスという人が王となったわけですね。さっきのメディア人のダリオスと違います。同じ名前ですけども、ペルシャの時代のダリオスが王となったわけなんです。そこで王はですね、この文書保管所、まあ、国会図書館みたいなもんですよね、文書保管所にこの調べさせた。そしたらクロス王がもうきちんとこのエルサレムに神殿を建てるようにというその命令を見つけることができたわけなんです。でそれで反対者に対して、そんなことはやめなさいと言ったどころか、手伝いなさいとちゃんと資材も持ってきなさいというふうに言っていったわけです。で今こうやって歴史を今話しましたが、わかりますか、その背後で例の戦いがあって、ペルシアの君がいて、ユダヤ人をそのようにそのユダヤ人を通して神様がされようとしていることを止めようとする働きがあって、けれどもこのミカエルがここに立ち止まってですね、このペルシアの君をこう見て立ち上がっているようにさせたことによってダリオスが来てって、であとはエステル記の方に行ってもですね、エステルというこのユダヤ人がいたわけですよね。でそこでその時アハシュエロスとい この王様だったんですけれども、ペルシャではでその奥さんになった、王妃になったわけです。でハマンという人がいて、でそのハマンがそのエステルの、叔父にあたるそのモルデカイに頭に来て、そのモルデカイの頭に来ただけじゃなくてユダヤ人を全部殺そうと、そして、エステルが断食をして、そして今度は、この策略陰謀ですがバレてですね、今度はモルデカイの一家が殺されて、そして今度はユダヤ人を殺そうとする者に対してユダヤ人が自衛することができる、その戦ってその相手を殺すことができる、そういう法令を作ったわけですね、王様がね。でこれの背後にもあるわけですよ、例の戦いが。だからこの歴史、この国々の歴史の中で特にイスラエルを取り囲む動きにおいて、必ずこういう天における戦いが繰り広げられているんだということを知る必要がある。イザヤ書の14章、昨日見ました。バビロンの王と呼ばれていたその背後にルシファーがいたわけですよね。そしてエゼキエルの28章、ツロの王の背後にも堕落したケルブ、悪魔がいたことが分かりました。で黙示録の12章では、イスラエルの子孫を滅ぼそうとする悪魔にですね、に対して激しく戦っているミカエルの姿があって、そしてそのそうですね、あるわけですよ。私たちはそういう霊的なサイドをしっかりとわきまえて、この今の国々をのことを祈っていかなければいけない。パウロが第一テモテの2章の1節に、すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人のためにたちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。感謝が捧げることができるまで祈りましょう。国の高い地位にいる人たちのために、批判する、反対するまでは世の人もできます。全く意見が違くても感謝がすることができるところまで祈っていくというのはクリスチャンにしかできないですね。ダニエルがネブカデネザルがやっていた政策に賛成してたとは到底思いません。彼は横暴な王でした。でも彼を愛してました、ダニエルは、ネブカデネザルのこと。その愛の証のゆえに、ネブカデネザルは天の神を認めるに至ったんですよね。そして15節、彼が私にこのようなことを語っている間、私はうつむいて何も言えなかった。ちょうどその時、人の姿を取った者が私の唇に触れた。それで私は口を開いて話し出し、私に向かって立っていた者に言った。我が神主よ、この幻について私は苦痛に襲われ力を失いました。我が主のしもべがどうして我が主と話せましょう。私にはもはや力も失せてしまい、息も残っていないのです。ですね、先ほど言いましたように、もうこう力を失ってしまったということを今ここで話して、すると人間のように見えるものが18節、再び私に触れ、私を力づけていった。 神に愛されている人よ、恐れるな、安心せよ、強くあれ、強くあれ。彼が私にこう言ったとき、私は奮い立っていった。我が主をお話しください、あなたは私を力づけてくださいましたから。このようにしてようやく立ち上がることができた。何度も何度も力、安心せよ、恐れるな、強くあれと、このような祈りにおける激しい葛藤を今ダニエルは経験しています。実は私たちの主イエス様ご自身も御使いに助けられるような祈りがあるんですね。覚えてますか？ゲッセマネですよ。ルカの22章の42節から44節、父よ、御心ならばこの杯を私から取り抜けてください。しかし私の願いではなく御心の通りにしてください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように地に落ちた。私たちもですね、こういう祈り、いやこういう祈りしたくないなって思うかもしれませんけれども、でもキリストに習うように私たちは召されているわけです。愛する兄弟のため、愛する家族のため、知り合いのため、または見たこともない地で苦しんでいる人たちのため、その人たちのためにもだえ苦しむほど祈ったことがあるか。なんでもだえ苦しむかというとですね、そこで行われていることっていうのが神様が願われていることと正反対のことが起こる。だからもうほっとこうよって言ってこっち側につくってすごく楽なんですよ。それかもういいや神様のことって言ってこっち側につくのも楽なことなんですよ。大変なのはこの真ん中にいることなんです。狭間にいることなんですよね。鳥なしがこれなんです。だからもういやちょっとこれだって整合性が合わないよ、もう絶対これは合わない、ダメだよっていうところに神イエス様まさに置かれてるからゲッセマネの祈りになったわけなんですよ ですね。だから悩むってこれ必要なんです。そして祈る、悩む、だからこそイエス様に私たちが従っていくことができる。その時にですね、私たちも同じようにダニエルがに対して天使が仕えてくれたようにですね、天使が仕えてくれると私は信じます。そして20節、そこで彼は言った、私がなぜあなたのところに来たかを知っているか。今はペルシアの君と戦うために帰っていく。私が出かけると見よ、ギリシアの君がやってくる。しかし真理の書に書かれていることをあなたに知らせよう。あなた方の君ミカエルの他には私と共に奮い立って彼らに立ち向かう者は一人もいない。はい、ペルシアの君との戦いの後でギリシアの君との戦いがあると。なぜかと言ったら、ペルシアのその王たちが王がですねギリシャに倒れるんですね。そしてギリシャの王たちの中での戦いがこれから行われる。でそのギリシャの王たちの戦いの中でイスラエルの民が大きな試練の中に入っていくと。でイスラエルの君ミカエルが立ち奮い立つっていうんですね。ミカエルというのはイスラエルのために戦う天使ですね。黙示録の12章をご覧ください。そしたら分かりますけれども、同じ内容が書いてあります。真理の書に書かれていることってあるんですね。真理はあなた方を自由にしますとイエス様が言われました。その自由、真理というのは私たちの理解とは全く異なるものかもしれません。私たちは真理よりも実は自分を気持ちよくさせてくれるなら嘘の方がいいっていうふうに実は本音では思ってます。白い色を黒と言ってくれた方が休まるからそうしてくれっていうふうに私たちは思ってしまうんです。でもどうでしょうか、心の奥底では良心ではやっぱり真理だよねって思うんですよね。真理によって私たちは自由になります。政治的な自由ではありません。経済的な自由ではありません。霊的な自由、真理があれば私たちは自由になります。続けてですね、11章途中までですね見ていきたいと思います。 その具体的な大きな戦の内容になります。でこれから私はどうやって皆さんにここを解説していけばよいのかを悩んでいます。ここには原稿にありますけれども、これを説明を一つ一つしていくべきなのか、それか大雑把にはしょるべきなのか分かりません。なぜかあまりにも古代のギリシャ史、戦争を行ったその紀元前だいたい300年ぐらいから、そのローマに倒されるぐらいの近くのところまでのギリシャのその内戦ですね、このシリア、ギリシャのシリア側のところと、そしてエジプトのプトレマイオス朝との この戦いですね、これの内容が詳しく書かれています。でここにもし、ですね、例えば大学でギリシャ史を専攻しましたっていう人がいたらですね、多分こういう反応するでしょう。
だってこれって歴史書でしょ、何言ってんですかってこういう反応します。
でも大事なのはダニエルは紀元前の534年頃にこの幻を受けているということです。だから300年ぐらい、もっと400年ぐらいの前にギリシャの古代史の中で正確に残っている記述が残っているわけですよ。それだけ正確に神様がダニエルに前もって話してくださったんだということです。で、多くの人はこの神を信じたくない、聖書を信じたくないと言って思っている人たちはここをどうやって解釈するかというと、この普通ね、他のところだったら、あ、こういう記述間違ってるってね、後悔が分かれてない、誰違うわとかですね、7日間で、ね、6日間で作ったなんてそれありえないとかですね、いろいろなんかね突っ込むんですけど、ここは突っ込めないんですよ。どうやるか、これはダニエルが書いたんじゃないって言うんですね。後で書いた、全部が起こった後で書いたんだというぐらい正確なんですね。で、私たちが信じている神様は永遠の神だということをですね、はっきりと分かるのが予言になるんです。ですか、初めの時から終わりのことを話すことができる永遠の神を信じていて、ローマの一書にはですね、被造物を見て私たちは神を知ることができる、でもそれを認めないよ、認めない、そして虚しい心になって偶像を拝んでいるというのが出てきますけれども、この天と地を見ることによって、自然界を見ることによって、私たちというか、これキリスト者のみならず全ての人が神の存在を認めざるを得ないわけなんですけれども、もう一つが予言ですよ。予言です。これはもう信仰を持っていない人であっても、神がいないはずがないという証拠として言葉があるわけですよね。神様がね、今私が今こういうふうに言いましたけれども、実はイザヤ書で、私はこうであると、私は神である、他にはいないと、なぜならば終わりのことを初めから告げているからだって、クロスの話をするんですよ。ですか、神様ご自身が私はいるんだよと、全てのこの全地を鎮まれ、私が神である、これはゼカリア書に書いてあるかな、全地を鎮まれ、私が神である、このように、予言の役割がある。ちょっと読んでみたいと思いますね。イザヤ書の46章の9節と10節ですが、遠い大昔のことを思い出せ、私が神である、他にはいない、私のような神はいない、私は終わりのことを初めから告げ、まだなされていないことを昔から告げ、私の計り事は成就した、私の望むことを全て成し遂げると言う ですね。では読んでいきます。私はメディア人ダリオスの元年に彼を強くし、彼を力づけるために立ち上がった、この私というのが10章で現れたイエス・キリストではないかと思われる御使いのことです。で、メディア人ダリオスです。ダニエル書の6章で バビロンの崩壊後王になった人ですね、ダニエルが獅子の穴から救い出されましたけれども、その背後にダニエルをよく見ていたというそのダリオスがいたんですが、そのダリオスを力づけていたのはまさにその御使いご本人だったんですね。わかりますか、今また歴史ですよ。そのなんでダリオスがダニエルのこと好意を持っていたかっていうのは力づけられてるんですよ。だからイスラエルに対して、ユダヤ人に対して、ダニエルに対して好意を寄せるように働きかけていたわけです。で、今私はあなたに真理を示す2節、見よ、なお3人の王がペルシアに起こり、第4の者は他の誰よりもはるかに富む者となる。この者がその富によって強力になった時、全ての者を先導してギリシャの国に立ち向かわせる。で、ここからが未来の話になって、真理を示すというふうに、またこのだからくどいようだけれども嘘の話じゃなくて本当の話だよっていうふうに言って、そしてペルシャに3人の王が起こると。今クロス王ですから、その後なんですが、カンビュセス、スメルディス、ダリオスという3人の王が出てきて、第4の王が富が増すと、これがクセルクセスという男なんですが、エステル記では名前が違う名前があって、アハシュエロスなんですね。で、彼がペルシャの中で最も富んで強力になって、ギリシャに遠征に行った、あのスパルタの戦い、聞いたことありますね。スパルタの戦いね、スパルタ教育じゃないです、あれ元々はスパルタの戦いから来たんですよ、スパルタ教育っていうのはで、そこで、遠征に行ったんですね。で、これは成功しなかったと。で、エステル記の1章と2章の間でこの遠征が行われたのではないかとも言われています。全て予言通りに起こりました。次、3節、一人の勇敢な王が起こり、大きな権力を持って治め、思いのままに振る舞う。しかし彼が起こった時、その国は破れ、天の四方に向けて分割される。それは彼の子孫のものにはならず、また彼が支配したほどの権力にもならず、彼の国は根こそぎにされて、その子孫以外のものとなる。この勇敢な王、私たちはすでに見ました、アレキサンダー大王なわけですよね。そして、この4つに分割されるというのも、4人の総督にこの国が分割されていったわけです。彼の子孫、つまり幼い子供がいたんですけども、アレキサンダーには、けれども彼ではなくですね、この総督に分割されたと。そして5節から20節までがアンティオコスエピファネスに至るまでのプトレマイオス朝とセレウコス朝との戦いが描かれています。ですか、4つに分割されたんですけれども、覚えてますよね。その中で顕著な大きな国になったのが、エジプト側にあるプトレマイオス朝とシリア側にあるセレウコス朝だったわけなんです。で、その戦い、シリア・エジプトの戦いですね、戦争が、この長い間の戦争ですけれども、それが書かれています。5節、南の王が強くなる。しかしその将軍の一人が彼よりも強くなり、彼の権力よりも大きな権力を持って治める。南の王というのはプトレマイオス1世、この将軍の一人というのがセレウコス1世です。将軍だったんですけれども、この将軍が強くなって、結局大きな領土をこのセレコス朝を持って強くなっていったということが書いてある。で、これからずっとこういう感じで読んでいくんですけれども、その南の王と北の王との競い合いがですね、ちょうどシリアとエジプトの間に何がありますか、イスラエルがあるんですよね。で、それで踏み荒らされていって、そして神殿が荒らされるというアンティオコスエピファネスの話につながっていきます。これ長い今流れを今もう予告をしたんですけれども、で、次に6節、何年かの後彼らは同盟を結び、和睦をするために南の王の娘が北の王に嫁ぐが、彼女は勢力をとどめておくことができず、彼の力もとどまらない。この女と彼女を連れてきた者、彼女を産んだ者、その頃彼女を力づけた者は死に渡される。はい、何年かの後とありますから、ちょっと時間が経っています。プトレマイオス1世が死んで、プトレマイオス2世が治めました。南の王というのはこれはプトレマイオス2世のことです。そして北の王ではセレウコス1世は殺されて、息子アンティオコス1世が王となって、その後にアンティオコス2世が王となって、 そしてこのアンティオコス2世とさっき言ったプトレマイオス2世の仲が悪かったんですね。和睦をするために何したかって言ったら、この娘をですね、北の方に嫁ぐわけですけれども、これはベルニケと言います。プトレマイオスの2世の娘ベルニケ、これをアンティオコス2世に与えたんですけれども、なんと彼の力はとどまらない、そして殺される、死に渡されるとありますけれども、アンティオコス2世の元の妻ラオディケが殺したんですね。でプトレマイオス2世がベルニケをアンティオコス2世に与えるときに、この妻を離縁させるんです、命じるんです。わかりますか？政略結婚させるためにもういるんですよ、もうすでに、ね、だけどいや離婚しなさいと。そして自分の娘をですね、ラオディ、このベルニケを与えたわけですよ。だからラオディケ嫌じゃないですか。でこのプトレマウス2世、南の王の方はですね、その 2,3 年後に死んだんですけれども、でこれでアンティオコス2世はもうこれでもう死んじゃったからいいやって言って、この今度はラオディケを自分のまだ戻すわけですよ。でラオディケアで復讐心に燃えてるんですよ、もうね。だからベルニケ殺して、そしてあとは誰だっけな、アンティオコス2世も殺して、でベルニケとアンティオコスの間に生まれた赤ちゃんも殺したんですね。だからここ全部が成就しました。で次、しかしこの女の根から一つの芽が起こって、彼に代わり、軍隊を率いて北の王の砦に攻め入ろうとし、これと戦って勝つ。なお彼は彼らの神々や彼らの板像および金銀のたっとい器を分取り品としてエジプトに運び去る。彼は何年かの間北の王から遠ざかっている。しかし北の王は南の王の国に侵入し、また自分の口に帰ると。で 6節からまた世代が変わってですね、この女の根というのはこのベルニケの根ですね、プトレマイオス2世ですけども、そして、この出てきた芽が出てきたプトレマイオス3世です、ですね、南の方ですよ。で、ラオデキの息子セレオコス2世に対して、戦争を仕掛けて大勝利に終わって、ラオディケですね、このセレオコス2世のお母さんラオディケを殺すことができた。でその時にエジプト、そして彼がエジプトには必要な神々をですね、シリアの地から分取り品として運び去っていったわけなんです。2500ぐらいあったそうです。2000ぐらい、まあそれはもう金銀ですけどね、金になるわけですよね。でそれからセレウコス2世がエジプトに戦いに行くんですけども、9節で、見る通り南の王の国に侵入したわけなんだけど、負けてしまって撤退しています、これも成就したということですね。10節、しかしその息子たちは戦いを仕掛けて強力なおびただしい、大軍を集め進みに進んで押し流して越えていき、そしてそうしてまた敵の砦に戦いを仕掛ける。新しい世代の戦いです。この息子たちというのは書いてますけれども、これは、セレウコス3世、アンティオコス3世で、このアンティオコス3世が、アンティオコス大王と呼ばれるようになります。でセレウコス3世はすぐに戦死するんですが、このアンティオコス大王が、当時の南の王プトレマイオス4世に戦争を仕掛けるわけですね。で11節、それで南の王は大いに怒り、出てきて彼すなわち北の王と戦う。北の王はおびただしい大軍を起こすが、その大軍は敵の手に渡される。その大軍を連れ去ると南の王の心は高ぶり、数万人を倒す。しかし勝利を得ないですね。このプトレマイオス4世がアンティオコス大王とエジプトとイスラエルの国境の町ラフィアで戦いを行って、それぞれ7万人の兵がいました。結果はエジプト側の勝利ですね。数万人を倒すと書いてあります。でも彼はアンティオコス大王を追い続けなかった。だから勝利を得ないと書いてある通りです。これもその通りになりました。13節、北の王がまた初めより 大きなおびただしい大軍を起こし、何年かの後大軍勢と多くの武器を持って必ず攻めてくるからである。 アンティオコス大王再びエジプあのしばらくエジプトから手を引くんですけれども、その間に武力と財力を蓄えていきました。そしてプトレマイス4世が死んで息子5世がたった5歳で即位して、その時にアンティオコス大王が大規模な軍をエジプトに送ります。その頃多くの者が南の王に反抗して立ち上がり、あなたの民の暴徒たち、これユダヤ人ですね、もうまた高ぶってその幻を実現させようとするが失敗する。エジプトに敵対していたそのエジプトの中にもいて、でユダヤ人たちもこのプトレマイオス朝の支配の中にあるユダヤ人たちもアンティオコス 大王に協力してですね、エジプトに反抗していきます。なぜかといったら幻っていうのは独立しようとしてだと思うんですね。これを利用して独立しようと。だけどもこれは短絡的だったということが、まあ、ここでこの神様おっしゃってるんですね。これ高ぶりだというふうにおっしゃってるわけですね。で次に、しかし北の王が来て類を築き城壁のある町を攻め取ると、南の軍勢は立ち向かうことができず、精鋭たちも対抗する力がない。この城壁というのがこの類ですね、これはシドンで起こりました。シドンでエジプトの将軍スコパスを降伏させました。精鋭たちというのもスコパスを救出しようとした人が来たんですけど、その作戦が失敗したんです。なんかずっとね話してます。いいですか、大丈夫ですかね。その通り起こってるっていうことをですね、要は言いたいんですよ。で流れとしては南が強かったんです最初。でどんどん北が強くなってる姿を見てますね。いいですか。でそのようにしてこれを攻めてくる者は思うままに振る舞う。16節です。彼に立ち向かう者はいない。彼は麗しい国にとどまり彼の手で絶滅しようとする。はい、このアンティオコス大王ですけどね、新教徒訳ですと最後のところね、彼は支配を確立し一切をその手に収めるって書いてますですね。だからちょっと ここを読むと正反対に聞こえますね。新改訳読むとね、アンティオコス大統領はですね、エルサレムに来てユダヤ人に優遇処置取ります。このなんか絶滅っていう言葉じゃなくてね、支配するっていう方ですね。共に戦ってくれたっていうのがこの理由らしいです。でもこの時点でイスラエルの地がエジプトの支配下からシリアの支配下に移ったということが大事ですね。いいですか。で次、彼はアンティオコス大王が自分の国の総力を挙げて攻め入ろうと決意し、まず相手と和睦をし娘の一人を与えてその国を滅ぼそうとする。しかしそのことは成功せず彼のためにもならない。娘の一人クレオパトラです。ですね。これを7歳だったプトレマイオス5世に与えたわけです。これによってエジプトにシリアの影響力を広げようとしたんですね。国を滅ぼそうとすると。でも成功しないと。なぜかというとクレオパトラが自分の夫プトレマイオスについてしまった。で成功しなかったわけです。18節。それで彼は島々に顔を向けてその多くを攻め取る。しかし一人の首領が彼にそしりをやめさせるばかりか、かえってそのそしりを彼の上に返すと。島々は地中海の島々にアンティオコス大王が目を向けました。そしてローマの将軍がいたんですね。この首領が、首領って書いてあるのがこれはですね、将軍でね、ルキウス・スキピオ、来てですね、来たんですけども、あなた方ローマにはアジアのことはわからないと言ってあしらいました。そしったんです。けれどもギリシャにおける戦いで逆にこのスキピオに敗れてしまいました。だからかえってそのそしりを彼の上に返すというのが実現しました。この時からぐらいからローマの影響力が出ているということも気をつけてください。覚えてますよね。青銅のギリシャから鉄のローマに移りますですね。人の像のね、幻で。でそれで彼は自分の国の砦に引き返していくが、つまずき倒れいなくなる。はい、これでアンティオコス大王の生涯が終わります。彼はですね、エラム州にある宮を略奪しようとした時に殺されたらしいですね。ギリシャのね、島々に行かなかったらおそらくは大王のままでいられたと思うんですけど、こういう、まあ、虚しい死に方をしたんですね。 で次に20節、彼に代わって一人の人が怒る。この、アンティオコス大王に代わってですね、セレオコス4世なんですけれども、彼は輝かしい国に税を取り立てる者を生き巡らすが、数日のうちに怒りにもよらず戦いにもよらないで破られる。このセレオコス4世が王となって、でもローマが勢力を持って1000タラントの年に1000タラントの貢ぎ物をしなければいけなくなりました。でイスラエルに対しても重税を課したんですが、ヘリオドルスという人をその、徴税人としてですね立てて、神殿から財宝を奪い取ることになってたんですけれども、その間にセレウコス死にますっていうのは、ヘリオドルス自身が毒盛りをですね、彼に行ってたんです。でそれで怒りにもよらず戦いにもよらず戦争も何も起こらないでこれ死んじゃったと。でセレウコス朝に次の後継者出なきゃいけないんですが、ここからがアンティオコスエピファネス、アンティオコス4世の登場になります。21節から21節から35節まで続きます。彼に代わって一人の卑劣なものが起こる。彼には国の尊厳を与えられないが、彼は不意にやってきて公言を使って国を固く握る。彼の特徴、卑劣。次に手段、公言ですね。彼は狡猾であり、打算と裏切り、権力への飽くなき欲求があるわけです。で口がうまい。で不意にやってきてって書いてありますが、新教読解では平穏って書いてあるんですね。そうですね、軍事的衝突ではなく平和を装って素早く権力を握っていくんですね。この人物を見ると反キリストがどういう人物なのかを見据えることができて、彼は何でもない人であって、特に権力の座にいる人ではないにもかかわらず素早く権力を握り、そして誰も彼を権力の座から引きずり下ろすことができない。まるで催眠術をかけられたように演術によって人々を魅了する。で一度権力を握れたら自分の支配の中で人々をまとめていく。自由を約束しながらことごとく束縛していく。そして平和を約束しながら戦争がこれまでになく起こっていく。でこういう人物であります。そしてアンティオコス・エピファネスがギリシャの王の中で最も注目されているのが、このユダヤ人とその神に対して尋常ではない憎しみを抱くと。これが反究極の反ユダヤ主義者ですね。同じように反キリストも同じですね。ユダヤ人もそうだし、キリストを信じる異邦人にも激しい憎しみをあらわにしていくようになります。アンティオコスは死んだセレウコスの弟、さっきのねこの死んでるじゃないですか、つまずき倒れて、なんだっけ、怒りにもよらず戦いにもよらず破られるという、そのアンティオコスの、セレウコス、ごめんなさい、セレウコスの弟なんですね。で彼が死んだ後に後継者が息子になるはずだったんですね。このデメトリオスなんですけれども、でも彼はローマに人質として拘束されていたんですけども、もう一人の息子がいたんですね。でも赤ちゃんでした。でエピファネスはこの後継人、この赤ちゃんの後継人を装いながらアンティオケに来て、巧みな策謀によってセレウコス朝の王座を獲得しました。で赤ん坊のアンティオコス自身はアンドロニコスに殺されて、その後アンドロニコスをエピファネスが死刑にするんですけども、実はこれ自体も陰謀だったと、エピファネスの陰謀だったと。ちょっと複雑ですね。で人事です。洪水のような軍勢も彼によって一掃され打ち砕かれ、契約の君主もまた打ち砕かれる。はい、こうエジプトから数々の軍勢があったんですけども、どんどん勝利をしていった。 そして次に契約の君主、これが8章に出てきた大祭司オニアス3世のことですね。彼が殺されてからイスラエルの地のヘレニズム化、ギリシャ化が一気に進みます。彼は同盟してはこれを欺き、ますます小国の間で勢力を得る。口語訳だとですね、この小国の間っていうのがわずかな民を持って強くなると書いてます。だから彼はわずかな人しかいなかったのに、同盟によって勢力を得ていく、巧妙にそれを行っていきました。特にエジプトに対して行っていきました。当時のエジプトの王はプトレマイオス6世、クレオパトラがですね産んだ息子です。まだ幼かったので後見人たちがいたんですけども、エピファネスはそのプトレマイオス6世の後見人を装って傀儡の王にしていきます。アレキサンドリアはちょっと掌握できなかったんですが、他の地域ですね、エジプトの地域を掌握していきます。24節、彼は不意に州の肥沃な地域に侵入し、彼の父たちも父の父たちもしなかったことを行う。彼はそのかすめ奪ったもの、分取りもの、財宝を彼らの間で分け合う。彼は企みを設けて要塞を攻め取るが、それは時が来るまでのことであると。はい、肥沃な地、これがエジプトのことです。そして、この、プトレマイス6世をですねテコにしてエジプトを攻めてきます。でもですね、そのなんていうのかな、こう大きな軍勢じゃないんですよ。さっき見たら小さいんですよね。人々としては小さいんですけども、上手にですね、このうまくですね物事を動かしていく。どうやって動かしていったかといったら、追従する者たちにこう土地を上げていくんです。こうやって分け与えて、分取り物財宝を分け与えていくんですね。どんどんどんどん、だからいつの間にか味方が増えてる、うわーっと増えちゃってるんですね。でそれで要塞を攻めるとありますけれども、重要な地点を押さえるんですが、時が来るまでとありますね。これが神様が定めておられる時があります。後で出てきますが、彼は勢力と勇気を駆り立て大軍勢を率いて南の王に立ち向かう。ここではですね、大軍勢を率いてます。で南の王もまた非常に強い大軍勢を率い、奮い立ってこれと戦う。しかし彼は抵抗することはできなくなる。彼に対して企みを設ける者たちがあるからである。彼のご馳走を食べる者たちが彼を滅ぼし、彼の軍勢を押し流され、多くの者が刺し殺されて倒れると。でエピファネスのもう一人のおい、このおいであるこのプトレマイオス8世ですね、これをエジプト人が建てます。だからさっきのプトレマイオス6世と8世というこの2つの王がエジプトの中にいることになります。それでエピファネスが遠征を行ったんですよね。でエピファネス軍が勝ちました。でもそれはエジプトの王とか側近軍の失態のせいで、そのエジプトがですね、で改めて、このプトレマイオス6世をメンフィクスに置いてエジプトでの権力を掌握します。で友好関係を装います。シリアとエジプトは仲いいよ。けれども次見てください。27節、この二人の王は心では悪事を図りながら一つの食卓につき、まやかしを言うが成功しない。その終わりはまだ定めの時にかかっているからだ。勝者と敗北者が共に食事の席について友好関係を装っているわけです。ですね。でも終わりは定めの時にかかっているからだとあります。神様の時間制限内でね、このエピファネスの行動があるんだということなんですけれども、彼は多くの財宝を携えて自分の国に帰るが、彼の心は聖なる契約を敵視して欲しいままに振る舞い自分の国に帰る。はい、アンティオコス・エピファネスがこのようにプトレマイオスとの戦いにおいて遠征を行い帰ってくるときに、今見たように聖なる契約、これ分かりますね、イスラエルに与えたモーセを通しての契約ですよ。これを 敵視して欲しいままに振る舞ったと。割礼を受けている者を虐殺するであるとかですね、この安息日を守らせないとかですね、他にもありますよね、その神殿の祭壇のこととか。それで帰っていった、聖女の中にあるこの器具も持ち帰っていったということです。で次に29節、定めの時、はい、ここで初めて定めの時ですね。彼は再び南へ攻めてくるが、この二度目は初めの時のようではない。キティムの船が彼に立ち向かってくるので、彼は落胆して引き返し、聖なる契約に生きり立ち、欲しいままに振る舞う。彼は帰って行って、その契約、聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てて、取り立てるようになると。はい。また遠征に行ったんです。エジプトに。でも今度は、うまく、行かなかった。でエジプト側はローマに助けを求めるんですですか。アレキサンドリアがまだエピファネスの手中に落ちてなかった。でもそこに行く途中でローマの海軍、このキティムというのはローマのことですですね。キティムの海軍、ローマの海軍が来て、ライナス ポピリウス・ライナスという人なんですけども、そして彼に対峙して彼の周りに円を描きました。だから彼がここにいますよね。こうやってもうね捉えられて、そして円を描いたんです、ね、円を描いて、そして、この円から出る前に決断せよと言って、エピファネスは引き下がるを得なくなったんです。そしてこの腹いせに行ったのが大規模なユダヤ人迫害ですですか。で聖なる契約を捨てた者たちを重く取り立てると書いてあるように、廃教のユダヤ人、廃教のユダヤ教徒たちを重く取り立てることによって徹底的に行うことができたんですね。単にユダヤ人たちが一枚岩だったんじゃなくて、むしろ一枚岩どころかもう分裂していて、もうモーセの律法を全然軽んじていた、度外視していた人たちを重く取り立てていったと。だからさっき言ったオニアス三世は殺されていくんですけれども、殺されるんですけれども、その彼の代わりに律法を捨てていたヤソンを大祭司にしていくと。そして1回目の遠征の時も実はですね、聖なる器具を奪った時には大祭司メネラオスが案内してるんですよ、彼を。案内、ユダヤ人ですよ。でこのように神に従う忠実なユダヤ人と反逆者に分かれるようになっていきます。ところで新約聖書で使徒の働きのところで、この食事の配給で問題が起こったのを覚えてますか。6章に書いてて、ギリシャ語を使うヘブル人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたんですね。だからここからユダヤ人のヘレニズム化されたユダヤ人と、そのそういうヘレニズムの文化を持っていないユダヤ人とのそのもう本当に同じユダヤ人でもこうかなり変わった状態にこのなっていくんですね。このヘレナイズドジューズっていうのかな、英語だったら、うん、そういうふうになっていきます。文化と背景が社会が、ね、かなり異なったユダヤ人がここから出始めていくんですね。で次31節、彼の軍隊は立ち上がり、聖女と砦を怪我し、上空の捧げ物を取り除き、荒らす忌むべきものを据える。ついに出ました。はい、戻ってきましたね。8章にも出てきました。9章にも出てきました。でアンティオコス・エピファネスが行った荒らす忌むべきもの、これが8章では事実アンティオコス・エピファネスの話だったんですけども、9章ではどうでした。ローマの後、復興ローマから出てくるですね、反キリストが行うこととして書いてある。いずれにしても荒らす忌むべきもの、これは荒廃をもたらす忌むべきものと言ってもいいかもしれませんけれども、具体的に像を作るわけです。 反キリシトの場合は黙示録の13章に自分が神となって、そして像を、偽預言者が作りですね、物を言わせるようにして、そしてそれを拝まない者を殺すということが書いてあり、そして実際にアンティオコスエピファネスが行ったのはゼウスの像を置いて、そして豚を捧げさせて、この祭壇の上に、そしてその肉汁をですね、その豚の肉汁をですね、もうそこら中にこう撒き散らしたんです。これアラス、この後輩を、アラス忌むべきもの、そしてあとはですね、毎月25日アンティオコスエピファネスの誕生日を祝うということでゼウス神を拝まなければいけないと強制したんですね。そして豚を強制的に食べさせて、そして割礼を受け、授けた、赤ちゃんに授けた母親をですね、晒し者にして、その後に高いところから共に突き落とすと。これも全部マカバイ記に書いてますね。今マカバイ記の話してます。で次に32節で、彼は契約を犯す者たちを公言を持って堕落させるが、自分の神を知る人たちは固く立ってことを行う。民の中の思慮深い人たちは多くの人を悟らせる。彼らは長い間剣にかかり、火に焼かれ、虜となり、霞み奪われて、倒れる。彼らが倒れるとき彼らへの助けは少ないが、多くの人は光源を使って思慮深い人につく。はい、ここで積極的にエピファネスに奉仕に従っていく堕落した者もいるんですけれども、固く立っていった人たちがいて、それがマカバイ家の人たち。そしてマカバイ家の人たちは他にもユダヤ人たちを鼓舞させることができ、そのインスパイア、感化させることができて、その人たちはついていったということ。でも彼らは迫害を受けていきますね。剣にかかって、火に焼かれて、虜となって、霞み奪われる。けれども、この隠れキリシタンならず隠れユダヤ教徒がいたわけですよ。この光源を使ってっていうのは、いわゆるこれ上手に振る舞ってですね、思慮深いそのマカバイの人たちに従っていったわけなんですね。でこれがですね、終わりの日のイスラエルの姿にもなっていきます。反キリストと契約を結ぶ人が多くいたと書いてありましたよね、9章の27節で。そしてけれども、預言書でですね、一貫しているのは残されたもの、 The Remnant と書いてありますが、残されたものというキーワードがあります。新約聖書にも実はありますけれども、イエス様を信じたユダヤ人はですね、残されたものと書いてますが、でそして彼らが、その神様を求めていって迫害を、大迫害を受けるんですけれども、再臨のキリストにまみえて悔い改めて、そして御霊の神聖を経験していくと。反逆者らはいるんですよ、その大患難の時代もですね、この救いに預からないで殺されていくわけなんですね。思慮深い人たちのあるものは終わりの時までに彼らを練り清め白くするために倒れるが、それは定めの時がまだ来ないからである。はい、この35節はですね、つなぎって言っていいですね。終わりの時までって書いてあるんですよ。だから今まではギリシャの時代の話をしてたんですけども、ここから8章で見た、覚えてますよね、反キリストへの移行に移っていくわけです。で、思慮深い人たちっていう言葉がこの12章にまで入ってきます。続いていきます。知恵を持った人たち、神様は一体何を考えておられるのか、偽りはあるけれども真理に従っていきたいですね。迫害を受けたとしても私はそれに従っていきますよと。そういう人たちは練り清め白くするために倒れるとあるんですね。ですか、これが12章で学びますけれども、大患難時代でイスラエルの人たち、残りの民がさらに清められていくことにあって、それで彼らが、救いに預かるというシナリオに、なって、いくわけなんですね。後半をですね、ご飯食べてからですね学びたいと思います。なんで笑う？お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが残された民をいつも与えておられる。全体が その偽りに、従ってたとしても、あなたは必ずあなたの真理に立つ選ばれた者たちを置いてくださっていることを感謝いたします。主よ、光源を使って知る深い人たちにつくとありました。主よ、私たちが同じように、本当にいつも右に行ったり左に行ったり騙されたり、弱い肉を持った者たちでありますが、願くは憐れんでください。光源を使ってって、ちょっと日本語としては座らない言葉ですが、本当に知恵を用いて知り深い人たちにつく、この知恵を持って語る人たち、そして御言葉ごそのもの、キリストご自身に従っていくことができますように、練られ清められていきますように助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。